清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二章ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は短期大学部キャリアプランニング科、伊藤圭一先生に聞きます。私は実は伊藤先生初めましてじゃないんですよね。
そうなんです。
以前オープンキャンパスの公開生放送でね、はい、お邪魔した時に伊藤先生いろんなお話していただいて、
はい
ね、あれ夏でしたっけ。
夏だったような気がします。オープンキャンパス全部来てるのでいつだったっけとか言うんですが、うん、教室で喋ったやつですよね。
そうですそうです。
確か夏です。夏の2日連続やるオープンキャンパスの1日目に来ていただいて、うん、
はい、
キャリアプランニング科の部屋に来ていただいたと思います、
うん、なんか校内ツアーみたいなのね。
あ、そうですね、
キ
ャンパスツアーを、
うんうん、はい、なんかそうやって考えると創造大学ってオープンキャンパスすごいたくさんやってるんですよね。
そうですね、だんだん、うん、だんだん数が増えてきてます、オープンキャンパス。
なんか大学の校内ってこう入りにくいイメージがどうしてもあるんですけど、この子たくさんオープンキャンパスやってくれてるとね、学生さんたちっていうか、まあ高校生の皆さんもね、創造大学のことよく見ることができていいですね。
そうですよね。今私ラジオだって忘れてうなずいちゃったんですけど、うん、そうですね、はいって言わないとわからないです、ね、
そうですね、
はい、
返事してください先生。
わかりました。オープンキャンパスって今だと私の時代だとオープンキャンパスってなかったんですけど、オープンキャンパスってそんなにね、学校どうしようかなって絶対入るって決めてない子でもフラッと見に来ていただいて、うん、ご飯食べて雰囲気見てもらうっていう感じが味わえるので、ぜひ来ていただきたいですよね、うん、オープンキャンパス。
豊橋市内も大学が3校ありますけれども、はい、もう確かにあそこに大学があるなっていう、まあ、リバーサイドに、牛川のリバーサイドに創造大学があるなっていうのはなんとなくこう分かっていても、用なきゃ入れないですもんね。
そうですよね、何か用がないと入れないので、うん、なんて言うんでしょう、受験の時期じゃなくてもうんと前から来てもらって中を見て、うん、こんな感じなのかなって言って見て選べるなんていうのって、うん、いい世代だなと思いますね。私は全然見て学校を選べない世代だったので。
そうですよね、そういったオープンキャンパスっていう機会またこの後紹介してもらいますけれども、
はい、
ありますのでね、皆さんも入る機会、絶好のチャンスです。
はい、
創造大学の中を見て回るチャンスですからね。
見て回ってランチが無料ですから、
ぜひ皆さんも予定していただきたいんですけれども、はい、伊藤先生オープンキャンパスの先生じゃ別にありませんで、
はい、
キャリアプランニング科の先生と、
はい、
いうことなんですけれども、
はい、
先生学校ではいつもどんなことを教えていらっしゃるんですか、学生さんに。
はい、ですね、基礎教養を担当していまして、基本的には、ですね、幼児教育さんのだと憲法や歴史学をやったり、キャリアプランニング科だと数的数理とかですね、数学系の授業をやったりしています。もしかすると、んこれどっかで聞いたことあるな、高校でやったことあるかもしれないなっていうことをもう一回勉強するっていうような科目の担当をしています。
なるほどね。じゃあ結構懐かしい授業担当の。
そうですね、
伊藤先生なんですね。
はい、
うん、でその中でも特に力を入れて教えていらっしゃる、指導していらっしゃることっていうと、
ですね、担当しているのは公務員コースですので、うん、将来に向けて役に立つっていうようなこととしては、公務員試験とか民間就職の筆記試験に役立つような問題の解き方や知識や何かを教えたりしています。で、はい、普段大事にしているのは、うん、なんて言うんですか、今だとこういろんなウィキペディアとかでいろんなものが調べられるんですけど、基礎的なことがわからないとせっかく調べてもわからないっていう学生さんが多いので、基礎的なことをなるべく本格的に勉強する前に身につけてもらうってことに心がけてます。
キャリアプランニング科っていうちょっとおしゃれな名前の科が、
はい、
創造大学にはあるんですけど、以前お話を聞いた先生はお料理の方のね、
あ、調理の先生、
調理の先生のお話聞きましたけど、はい、先生は公務員になりたい人たちを特に集中的にしていると、
はい
はい、いうことで、まあ、大学を卒業して公務員になりたいっていう学生さんはもちろんどこの学校にもたくさんいると思うんですけども、はい、なんか特別な資格とか別にいらないですよね。
はい、公務員試験って資格って思って ってらっしゃる方も多いんですけれど、うん、それなんでそう思うかっていうと、多分資格の専門学校さんがよく公務員の宣伝や何かをやってらっしゃるので、
あ
の
テレビとか見てても、ね、
資格かなと思っちゃいがちなんですが、採用試験です。あの採用試験ですので、あの見分け方としては受験料が無料です。あの資格試験はお金がいりますけど、うんうん、あの採用試験ですので公務員試験は無料になります。なので、うん、あのいつ公務員になろうかって思う時期に、あのその試験を受けてもらうというような形になっています。
例えばですよ、あの豊橋市役所に就職したいと思ったら、はいはい、あの大学卒業していきなり豊橋市役所に面接を受けに行く、試験を受けに行くっていうわけじゃなくて、まず一回公務員試験っていうものを受けとかなきゃいけないわけなんですね。
あ、そうですね。公務員試験を受けとかなきゃっていうとすごい独立して思えちゃうんですけれど、まあ、民間就職に例えてもらうと分かりやすくって、大学生で例えると、あの4年生の豊橋市役所さんだと多分7月に試験があると思うんですけど、その試験を受けると、で筆記試験をやって面接試験をやってっていう形で順々に進んでいくっていうような形になりますので、あの役所がやっている採用試験だと思ってもらうと、あの一番分かりやすいです。
なるほど。じゃあ公務員という仕事も、ね、あの街の中見回しても公務員さんって呼ばれる人たちいっぱいいますけれども、もうほぼ皆さんこの公務員試験っていうのを受けて今お仕事していらっしゃる。
そうですね、あの地方公務員の方も国家公務員の方も公務員の採用試験というのを受けて、あの活躍してらっしゃるはずです。で、私はよく、あの公務員ってどんな仕事なんですかって言って言われるときに、ものすごく仕事って幅広いので、うん、あのほとんどあるよと、民間就職であの仕事をするよく似た仕事っていうのは公務員にもほとんどあるから、よく見てみてくださいっていう説明をするんですね。多分あの販売とか営業以外のものは全部公務員の中に仕事として存在しているんじゃないかなって思ってよく説明をしています。
うん、例えばあの消防士さんとかも公務員になると思うんですけど、はい、消防士さんたちも公務員試験って受けてるんですか？
はい、あの受けてます。あの筆記試験も同じレベルの筆記試験を受けて、なおかつ体力試験があります。
ですよね。
はい、あの高校生に公務員の試験の対策をしたりとかする時もあるんですけれど、あの部活動をあの目いっぱい一生懸命やってる体力自慢の生徒さんたちが一生懸命試験の勉強して受かっていってます。
へえ。さあ、そういって公務員という名前のつく職業の人たちはもう皆さん、
はい、
公務員試験をクリアして、
はい、
今街中で活躍されてるわけなんですね。
そうですね、はい、
ちなみにその公務員試験の中身なんですけど、
はい、
普通 の会社とかそういったところのこう筆記試験や面接試験とちょっと違ったりするんですか？
そうですね、まあ、私だとなんていうんですか、受験指導する側からお話をするので、出題をされている側からの方とはまたちょっと意見が違うかもしれないんですけれど、あの民間就職の筆記試験よりも多岐にわたるっていうんですかね、あの高校でやった科目が全て出ますので、あの5教科6科目プラスあの公務員ならではのパズルみたいな問題が出てきたりするので、幅広く出題がされています。なので難しいんじゃないかっていうふうに思われる方が多いです。
で、実際のところどうなんですか？難しいんですか？
ですね、やっぱり倍率を見ると難しいっていう感じがするんですけれど、あのそれほどなんて言うんでしょう、試験って満点取らなきゃいけないって学校の中の試験だと思うんですけれど、満点を取らなくてもあのちゃんと面接には呼んでもらえるので、あの地道に対策をすれば筆記試験って合格できると思って指導しています。
ちょっと最初の方にも先生お話ししてくれましたけれども、資格試験ではないので、
はい、
なので一回これに通ったからといって、っていうものじゃない。
そうなんです。あの一回通ってずっと持ってるから、あのずっと有効というわけではなくって、あのその年ですね、その年に合格すると有効っていう、有効というか採用っていう形になるあの試験です。
なのでもう学生さんたちも公務員になりたいと思ったら、その公務員試験に通るために必死で勉強してくると。
そうですね、あの短大卒業してなるか、それかあの4年生の大学に行って卒業してなるか、もしくは高校卒業した時になるかっていう3つのパターンがあるので、よくよく人生を考えて、あのいつから働き始めようかなって思って逆算して勉強を始めてもらうといいと思います。
あのその中でも特に創造大学はあの短期大学部ですから、はい、キャリアプランニング科は なので、短期大学を卒業して、はい、ここの学生さんたちは公務員を目指すと、はい、いうことで2年の間にいろんなことじゃ詰め込まなきゃいけないわけですね。
そうですね、詰め込むっていうほど詰め込んで勉強しているかというとあれなんですけれど、まあ、時間割には割とあのゆとりがあって勉強もしつつ自分の興味のあることもしながらっていう形であの受験の年に備えるっていうことをやっています。
で、あの先生の元に集まる公務員を目指す学生さんたちっていうのはもう1年生で入学した時から公務員目指してる。
目指してるっていうとですね、なんか宣言をして絶対約束しますみたいな風になってるとあれなんですが、はい、うんうん、途中でこれが面白そうだなとか、民間就職の方が早く試験が始まっていきますので、あの民間就職に内定をしてそちらに進む子もあります。
なるほど、まあ人それぞれと進む道があるので
、はいはい、絶対なってっていうような指導はしてません。あのそれぞれ幸せの価値観が違うので、う
ん
う
ん、でも学生さんの中には絶対なるって言って必死に頑張ってる学生さんもいるんじゃないですか。
ですね、絶対なる、まあ、なろうと思って選んでいる人と、あと公務員の筆記試験を勉強していると就職にも役立つので、そういう感じで選ぶ子もあるので、いろいろだと思います。
なるほどね、じゃあ、まあ人それぞれで、
はい、それぞれで、
勉強の意欲を燃やしていると、はい、いうわけなんですね、はい。まあ、でもね、あの創造大学っていうと例えばあの同じ短期大学部でいくと幼児教育保育科なんかはね、はい、もう特殊な授業がたくさんあったりするわけじゃないですか、はい。キャリアプランニング科ではああいうあの幼児教育保育科みたいな特殊な授業とかあったりするんですか。
ですね、幼児教育保育科ですと保育園の先生幼稚園の先生になるっていうはっきりしたあのなんて言うんでしょう、くくりが狭いって言えば狭い目標があるので、あのみんながなんて言うんですか、あの音楽やったりとか造形工作みたいなのやったりとかっていうような特殊な授業がありますが、キャリアプランニング科だとあの幅広く、まあ、ビジネス系に勤めるっていうような形で、あの社会に出るっていうようなことをやりますので、どうでしょうね、電話の取り方とかやりますよね、ビジネスマナーとか、あのまずあの何か欲して失礼がないようにっていうことが自然に身につく授業から始まっていってると思います。
じゃあ本当に一般常識的なことを教えてくれてる、
はい、っていうのがそこからですね、はい、
あの特殊な授業の一つかなと。
そうですね、であともう入ってくる学生さんたちはいい人たちばっかりなので、あの筆記試験で落ちないようにってことですよね。筆記試験で落ちちゃうと面接に会ってもらえないので、あの筆記試験の対策っていうものもきちんとやりますし、うん、あと資格ですか、
はい、
あの公務員は資格じゃないですけれども、うん、あの資格を取りながら試験に備えるっていうあの学生もいます。
あ、じゃあすごいもう割と広い分野でいろんなことが勉強できるのがキャリアプランニングか。
そうなんです、なのですごく広いので、うん、興味を持たれたらオープンキャンパスに来ていただいた方が広すぎてわからないっていう話もありますので、うん、ただあのこういうところに就職したいな、働きたいなっていう思いがある人は一度いろんなものを見てもらうといいかなと思います。
これに絶対なりたいんだって決まってる
人も選びやすいし、
ね、
あの決まってないっていう人も、うん、あの選びやすいです。コースがありますから、うん、コースとガチッと一致してる公務員になりたいと思って公務員コースならすごく一致してますけど、うん、そうじゃない人が選んでもあの大丈夫なようにはなってます、うん、
なので、まあ、先生たちの立場、キャリアプランニングから先生たちの立場から言ってもあのこれに私はなる、僕はなるって、あ、ちなみに男の子はいるんですか。
女子のみなので男の子はいません。
じゃあ私ですね、
はい、はい、みんなあの女の子です。
キャリアプランニング側は、はい、女子のみ。
女子のみです、
はい、じゃあ私もうこれになるって決まってない子の方が多いわけですよね、キャリアプランニングに来る子たちは。
そうですね、半々かな。一応コースを見て選んで入ってくるので、特に医療事務のコースや何かだと病院で働きたいっていうのがはっきりしている子もあれば、短大を出てから働くっていう価値観の子だとビジネスコースですとか、あと筆記を頑張りたいなと思うと公務員コースに入ってきたりっていうような形になってますね。
なんでもそういった学生さんたち相手に授業をやっていく先生たちも結構大変ですよね、いろいろ思いあぐねるところがあって。
ああ、いろんな価値観があって面白いと思います。これをやると楽しいのかなと思うと、まあ多くの子は楽しい顔してるけど、中にはうんって興味がない子もあったりとかして、うん、あのいろんな人にいろんな価値観があるんだなっていうのはかえってあの教壇に立ってる方が勉強になったりとかすることがありますね、
うん、教えられたりとか。
はい、
もうでもみんながみんな同じ方向向いてやる気を出してくれるようにや授業をやっていく 方も大変ですよね。
そうですね。でもそういう時ってこうなんていうんですか、よく授業中に今日の視聴率はね割とあるよねって言ったりとかするので、はい、ものすごくこう気分よく話ができる時って、うん、あの年に何回かありますよね。年に何回かですけど、
すごいわかります先生、
うん、ありますよね、っていう時が多分で、この時にいっぱい教えたいなって思うんですよね、うん、あの部屋に入っている多くの学生がすっごい聞きたい時で、私もすっごい喋りたい時だったらきっといろんなことが吸収できるんじゃないかなと、今日がその日なんだとか思うと慌てて一生懸命いっぱい喋ったりとかしますね、うん、
そうですよね。はい、じゃあそのインスピレーションも、はい、年に数回のインスピレーションを大事に。
そうですね、本当に勉強ってタイミングですよね。タイミングがいい時だとグッと伸びるので、あのその時期は逃さないようにしてます。
なるほど、ここだと思ったらそこをついていくわけですね。
そうです。あ、でもそれだと普段全然授業聞いてないとかそういうことじゃないんですよ。あ
の普段も聞いてるけど、
あ、今日はなんか違うなっていう感じがする日があります。
あ、なんか、あ、自分も絶好調だし、
そうですね、
学生も説教なんか絶好調だぞっていう。
そうなんです。それがそこをこう聞いて聞いてっていう感じで、うん、あの教室行ってもうんっていう、え、それとかっていう日もあるので、うん、あの聞いて聞いてっていう話、うんうん、そうだねっていう感じで乗ってくると90分があっという間に過ぎてしまいますよね。もったいないなとか、あの、思う日もあります。
これが明日も続いたらいいのにとかね。
あ、それはもうこの年になると、うん、明日は続かないよねって、
あの、まあ、諦めモードですか。
あのグッと来た時の次の日は、うん、あの
落ちるかなっていう、
引き潮が来るので、その時に合わせた授業を準備しますね。
引いた時は
あの引いたなりに、その時間が無駄にならないようにっていう、
お互いのペースがありますからね。
お互いのペースがありますから、
はい、ということでね、まあ、あの公務員になるためには、公務員試験というのを、
はい、
一度受けるんだっていうのをね、
はい、
初めて聞いたわっていう方もラジオ聞きの方の中にいらっしゃるかもしれませんけれども、先生はキャリアプランニング科の中では、
はい、
主に公務員を目指している、
はい、
学生さんに、
はい、
もういろんなことを教えていると、
はい、
はい、いろんなあの科が創造大学もありますけれども、はい、あの本当に広い意味での勉強ができるのがキャリアプランニング科。
そうですね、あの就職働こうって思っていたら、あの一度あの覗いてみられるといいと思います。
はい、ということで今日はですね、豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科の伊藤先生にお話聞きました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科の1年中谷美沙です。伊藤先生は普段はとても優しい方で、悩み事などを聞くと、真偽になって一生懸命答えてくれるし、授業でも冗談を踏まえながら楽しい授業をやってくださいます。また授業の始めにの今日あった出来事とかを少しずつ入れてくれて、すぐ授業に始まる堅苦しい感じよりかは少し柔らかい感じで、私はとても取り組みやすかったし、授業の最中の少し空いた間とかでも日頃のことなどとか教えてくださるので、私はとてもやりやすいし、とてもいい先生だと思います。
カタログいかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、短期大学部キャリアプランニング科の伊藤圭一先生に聞きます。今日の放送を聞いただけでも伊藤先生のただならぬキャラの濃さを感じていただけたかと思います。講義の方も面白い楽しいと評判の伊藤先生ですが、来週はその面白い講義をするために伊藤先生が普段どんなに頑張っているのか、どんなに工夫しているのか、知られざる裏話もてんこ盛りで紹介します。お楽しみに。